あれもうあれですっけ、プロポーズしてたんでしたっけ。
しました。
12月の24日。
12月24日。
クリスマスイブに。
イブに。
していただきました。
どんなシチュエーションかちょっと聞かせていただけますか。
どうぞ。
あの自宅で、
はい、
まあその日はあのクリスマスパーティーを自宅でやろうって言っていたので、
レイナさん家で。
もう同棲してる。10月に
そうですね、10月から同棲してて、
もう同棲をして一緒に住んでたので、うんうん、最初クリスマス自宅で過ごそうってなってご飯を作ってで待っていて、でそしたら彼が帰ってきて、ちょっと待って今日ゲストがいるって彼が言い始めて、うん、えゲストって、うん、え私たち共通の友達いたっけって、うん、そっからえで
鈴木さん
しかいない。誰ゲストって思ってちょっと待ってたら、はい、玄関からこうバラの花束を持って登場して、
あゲストは自分であるってことですね。
ゲストは自分だったんですよ、は
い、そうですね、
はい、鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。毎年恋愛とは結婚とはその永遠のテーマを語り合う年に一度の恒例企画、ジブリラブまみれ2026。先週に引き続き今週もラブまみれではおなじみスタジオジブリの取締役でもある依田賢一さんを主役に、今回はスタジオジブリの桜井玲奈さん、そしてマッチングアプリで出会い結婚された渡辺啓太さんをメインゲストに迎え、人生の節目を迎えたお二人を囲みながら依田さんそして鈴木さんと共に愛と結婚について語ります。出演は他に当番組プロデューサーの藤田芳生さんです。今週はこんなお話から。
大学時代とか普通に思い起こせば5年ぐらい社会人になってからも含めて付き合ってた時は、
それでも同棲しようみたいなのは話は
なかったね、その時は。
うん、しかもなんか若い人ほど同棲ってする人の方が多かったりも、
うん、まあもう加工話ですけどあります。同棲
ないっ
す。したいと思います？
あんま思わないですね、
うん、なんで？
自分の時間ってのはやっぱり大事にしたいですし、それがなくなるわけじゃないですか、同棲するとやっぱり、うん、
よっぽど広い家とか住まないよね、うん、
そんな冷静なのかな、みんな
環境が変わるのが怖いんじゃないですか。
一人暮らし長いと確かに楽は楽なんですよ、本当に、うん、それを知っちゃってるから、
うん、ズルズルって最初はね、今日泊まってくるって言うんでそうやってやっててズルズルってなったことはないの。
帰ってもらってますね確かに鈴木さんのその指摘は多分鋭くて何人か真相が隠れてますよね。
要するに帰ってもらってるっていうのは、うん、自分の部屋に呼び込むわけでしょ。
呼び込むってい
うか自分から行ってないわけじゃない、相手のところへ。なんで？
確かに
僕ね、女性の家ってほとんど行ったことないですよ、今までの人生で。なんかそれこそ緊張しません？
いやだってさ、うん、普通はね、うん、昔だとさ、まあ今時代が違うからあれだけれど、その子の部屋行ってさ、うん、ね、昔の写真を一緒に見るとかさ、大概そうだったのよ、
は
い、ほんでそれを座ってるのは大概ベッドなんだよね
なるほど。
からのっていう感じか。
え？
からの。
そっからのですよね。
だからそういうのは多かったはずだよ、みんな。でね、お互いこうやって見てるじゃない、やだこんなの見ちゃうとかなんか言ってさ、うん、言ってるうちにね仲良くなっちゃうのよ、
うん
う
ん、
ないの？
女性の家ほぼないと思います。
だから自分のさ、はい、アルバムあったでしょ。
ありますね。
それ見せたことは
昔ありますけどね。
誰
誰
誰
そしてどういう会話だったの？
まあ、なんかでこうなんか指さしてる間になんかね、ちょっとその指と指を触れ合ったりしてね、
何？聞こえなかった今
あれとか言って
あれって言われ
るの？あれとか言ってる。そ
う、いいね、青春。
いい言葉です。青春。
青春。
何が青春だ、ま
だ。女性の家行きます？
ない、行かないです。
その心は。
どうに落ち着かないですね、自分。
へえ。なんで？
ボロが出やすい。出ないように気を使うのが大変。
確かに僕もまだ同棲してる、する前は結構彼女の家に行ってましたけど、確かにちょっと、まあ、付き合ってるけどちょっとなんか落ち着かない気持ちは多少ありました。
でも帰る時間を自分で決められるっていうのがあったわけでしょ。
それはそうですね、
その自由が、
うん、
でそれを結構なんか楽しかったんじゃないの。
うん、確かにそれは楽しかったかもしれない。
忙しいから、例えば仕事で言うとね、忙しいから嫌なんじゃなくて、自分時間をコントロールされてると思うと嫌じゃないですか、人って、うん、自分でコントロールしてる部分にはいくら忙しくても多分平気なわけですよ。それは多分恋愛においても似てる要素があって、うん、あの特に初期の頃はね、でそのいかに自分の都合も保ちながらかっていうのを考えてると、それが多分付き合いが長くなってったりね、一緒に住むと、まあ、相手優先になってったりだんだんするわけでしょ。だからそこのプロセスまで踏み込んだ経験がないっていうことなんでしょうね。つまり自分勝手で終わってるものが多いっていう、自分でコントロール範囲できる範囲までしか行こうとしないっていう、う
ん、必ず彼女に来てもらってたわけでしょ、部屋に。
そうですね。
帰る時はどうするの。まあ、彼女はそろそろ帰るっていうのもあるよね。
そろそろ帰るって言ってくれる人いいですね。
だからそろそろ帰らない人ってのもいるわけじゃん。
まあでも普通に、うん、あの一緒にいたいなってこっちも思ってる感じだったら、それは別にあの、うん、とっとと帰ってくれなんて思わないので、
でそのまま一晩過ごしちゃう。
そうですね、そうですね。
でも次の日はお家まで送ってくの。
家まで送らないですね。
送ったことないですもんね。
ないですね。
どうすんの。
いやでも僕ダメなのか、マンションの下とかまでも送ったことないですよ。
へ
ー。じゃあねって家の自分の家の玄関まで。
へ
ー。まあうちその玄関まで廊下があるんですけどね、その廊下を歩いてる時に送ってくよって言ったことありますけど。
そう、廊下分ってことですか。
そうそう。
え、
これはダメなのか、さすがに下まで行った方がいい、仲良くなりたいって思いながら、うん、じゃあ相手の家に行こうよっていうのと、自分家においでよっていうんだと、さっきのレナさんじゃないけど、え、今日ちょっと部屋来られたくない日なんだけどっていうのが女性にあったとするじゃない。それによって機会損失があるわけですよ。で確率論で言うとね、うちだって言った方が、相手がもしその気だった場合にね、部屋が汚れているからって時点でそこが機械損失になるよりは、確率を上げる作業としては、
確率、
確かに二段階になっちゃう。
そうそうそう。そういうなんていうんですかね、循環でずっとやってきちゃってるから、別にだからまあ居心地いい人もいるじゃないですか、当然。3日間とかいたことあります？
1日はマックス
です
。え？1日はマックス
です。1日がマックスなの？なんか相手は帰らしちゃうの、君は。
ああそろそろだねみたいな。
そろそろだね。
レナどう思う、このプロデューサー。
やだ、
最低のやつだよね。
でもなんか分かるね。
申し訳ないと思ってます。
そうそうそう、申し訳ないと思ってるよ。
ああ言い出すのに勇気を使ってます。
いや帰らせるのに、
はい、
だけどそのなんつったかな、まだだってたった1日だよ、
うん、
いやもう1日。
これしばらくちょっと一緒にいた方がいいとかそうやって考えないの。
いや多いかな。今回は多いかな。
今回
別の人だったらそうでもないっていうのはあるの。
切っちゃうというか、なんかもう
切っちゃうの。
切っちゃうというか、なんか1日って大体体験できるんで。
それって何なの、一日で。
面白い。
一日で体験できちゃうってどういう意味。
まあ
伊予田町そうなの。
まあ否定したいけどよくわかりますね。
え、もうちょっと一緒にいたいと言われても、
ちょ
っとまあ
一緒に言われたら、まあ
ちょっと君は一緒にいたいと思わないの。
や、まあ、最初に1日目とか思いたいと思って一緒にいるんですけど、
うん、2日目は
2日目とかはもう繰り返しだしなってなっちゃって、もう
繰り返し
あのね、理科系なのよ
だと思いました
ねえ、
カテゴライズダメですよ、そういう
カテゴライズ
今一番ダメです。
何これこれ結構重大な問題だね。
人間性ですよ
人間
性、あれ人を幸せにしないんじゃないですか、僕ら、僕らって同じ同じなんかね、
藤田君とヨダッチは幸せにしたいっていう気持ちがないの。
もちろん幸せになった方がいいと思ってますよ。
いや、なった方がいいじゃん。
言い方が人ですよ。それね、一般論じゃねえか。
君が幸せにしたいと思わないの。
思わないことはないですけど、そこまで責任は持たないですね。
なんで？
責任感が弱いですかね、やっぱり。
ヨダッチもそうなの？
この感じはすごいわ。
わかるの？
わかります。で、それはある意味こう隠して生きてるわけですよ。うん、つまりそんな人だと思われていいこともないわけじゃないですか、
はいはいはい、
あ、それは一応あるんだ、は
い、ありますあります、そんなそんなのひけらかして生きたってろくなことないんで、うん、人を幸せにするような顔をしながら、
うん、やだ
いや今極論で言ってますけどね、
今まで付き合ってきたけれど
いやいや、ただただこれねちょっと難しいのがっていう自分と、そのなんていうんですかね、その相反する自分がいるんですけど、うん、表層的にそれはなかなか表にこう浮かび上がりにくいんですよ。ちょっとこれね難しいんですけど、ニュアンスが。
僕も多分それあると思います。
ありますよね、はい、誰でも、
うん。
これちょっと大変なところに来ちゃったな。
ね、ちょっとどういうこと？
なんていうんですかね。もちろんなんか幸せに、まあ、自分もなりたいし、まあ、結婚する人も幸せにしたい。だけどなんかなんていうんですかね、この多分幸せにしたいなりたいっていうその自分の守備範囲って多分人によって違うんじゃないですか、
うんうん、
だからそれがその二面性じゃないですけどあんのかなみたいな、
ある人と付き合っててね、で他の人を好きになる時あるでしょ、
うん、
そういう時どうするの？
考えてるんですけど
今は考えないですよ。
え、今は考えないんだ、
はい、
いやまあそういうことが起きたらって、
うん、
もし今後、
今後いや起きないでしょ、
分からん、
ね、この2人がね
この2人が
この2人がね、
なんか
悪い顔してたよ、
悪い顔してた今、
今藤田さんと僕が思ったのは、あ、その言い方覚えとこうって、うん
これ
1年後分からないと、
もうむちゃくちゃだな
その言い方は使えるなっていうそうですね、だから幸せにしたいっていう気持ちは ありますよ、それは人並みにね、うん、あのそれは生き物として自然に持ってる機能として多分あると思うんですけど、その生活サイクルの中で出にくいようにもう生きちゃってきてるんですよ、
うん、
それこそね、あの例えば子供がいたり、早くもうもっと若くして結婚したりとかして、あの普通にその誰かと一緒に生活したりするのがね、ものすごくナチュラルにこう身の回りに起こっていれば違うと思うんですけど、生実家こう一人でいる時間が長いことで、そこをこうなんていうか、そこので勝ち得てる楽な部分もあるじゃないですか、でどっかでそれを守ろうともしてる自分も いると思うんですよね、犯されたくないと思ってる自分もいるだろうし、でそれは自分本位でもあるんだけど、
最近のヨダッチ見てるとね、
はい、
いやある時期から、うん、これずっといろんな人と付き合ってきたのよ、
うん、
でも途切れがないわけ、
うん、
ね、この人終わったと思うとすぐこっちへ行くっていうのかな、
はいはいはい、
それをずっとやってきて生きてきたよね、
そんな重なったりしながら、
でそれがオーバーラップとかねところがここへ来てね、うん、なんかちょっと感じる時あるわけ、あれそれはまだ持続してるんだろうかって、
難しいですね、
え、
難しいとこに入って、
でも途切れなかったでしょずっと、うん、むしろ恐怖でしょ途切れる方があ
、
そうじゃなかった、
恐怖だったと思います。
でしょ、うん、そこで常に新しい登場があって、
新しいっていうか
でそれによってその辛さ辛いのを味わう必要がなかったわけじゃん、
うん、まあ、鈴木さん曰く、うん、僕のそのなんか復讐時代っていうのがあるらしいんですよ、その、うん、大失礼した後に、はい、そのいろんな、ね、人とこう仲良くなるのが、うん、女性の復讐であった時代であると、
うん、よく覚えてるね、はい、
これはね、はいはい、いやいやそうかそうだったんだみたいなね、なんか、うん、ところ、まあ、それも落ち着いてくるわけじゃないですか、やかってね、うん、まあ、もう落ち着きたい、落ち着くっていうのはいろんな落ち着き方があると思うんですけど、うん、そういうガツガツしたものはなくなりましたよね、少なくと
も。なくなった、う
ん、だって年だもん。
年もあると思いますよ。
何なのその正体は。だってずっとそれのままで行く、突っ走るっていうのもあるわけでしょ、うん、今藤田君なんかそれ今聞いてて何か感じた？
いや、まだ心突っ走ってますね、
自分はね、はい、そういう先輩を見て悲しかった？
悲しいっす自分いつか枯れちゃうのかなみたいな心
ね、これスポーツ選手じゃないからあの人あんなにシュート決めてたのに
もうはったりとも
うっつってそういうの聞くとね、もっと頑張んなきゃいけないかなそういうやっぱりね試合に出なきゃいけないとかただどうやって生きていこうかなは考えますね、さすがに最近。
なるほど。
もう50になったんですけどね、うん、でさすがに考えますね、なんか、うん、
どんなこと考えるんですか？
例えばね、うん、そのサラリーマンやってると60とか65とか区切りがあるわけじゃないですか、うん、そうするとたかだかあと10年とか15年じゃないですか。
短いよね。
あっという間ですよね、うん、でそれちょっと前で言ったらね、定年とかで、うん、で老後に入るわけじゃないですか、普通に、うん、そのちょっと前までの感覚で言ったらね、はい、それ10年後とかに来んのと思うと、うん、
ゾッとする
よね。ゾッとするんですよ、はい、だからその結婚とか恋愛とかそういうのもまああるんですけど、うん、その人生どうしてたらいいのかねみたいなことを。
いやだから俺なんかね、言いたくなるのはね、最近こればっか言ってんだけどね、かつて日本は、はい、要するにお百姓さんだらけでしょ、はい、全日本の人口のなんていうの 80% 85% が農民なわけですよ、お百姓さんなのよ、うん、でもその人たちにとって定年はあったか、
うん、ないですよね。
ないのよ。つまり死ぬまで働いたわけ、うん、じゃあ平均寿命が短いかって言ったらそうでもないのよ、うん、大して変わんないの。だから最後の最後までね、頑張ることができたのよ、うん、だから自分がね働くことになってね、その60とか65過ぎて、その時に思いついたんですよ、昔はみんな働いてたよなって、うん、で定年っていうのは本当一部の人に与えられた特権であって、うん、あの一般の人にとってはそんなもんありゃしない、うん、違うかな。
うん、あの僕父親が数年前亡くなったんですけどね、その時にそのさらに結構前に、まあ、会社はいい年なんで退任するんですけどね、で、まあ、長野の田舎にうちの実家あるんですけど、うん、でそのそれまではなんかこう会社の同僚とかと飲み行ったりとかね、普通にこう付き合いがあったのが、まあ、引退した瞬間にパタッと人付き合いがなくなるわけです。
途切れたんだ。
途切れたんですよ。でまあ、朝から晩まで家にいるわけですよね、はい、で人に会いに行く素振りがないですよ、うん、でもうちの例えば同じ家に住んでたおばあちゃんは畑仕事があって、そうするとね、それを通じて、まあ、体も友達がいるんですよ、
はいはいはい、
で毎日近所の人と話しているっていうのをまざまざと見た時に、うん、で、まあ、なんなら父親の方がどんどん老けていくし、おばあちゃんよりね、
おばあちゃんよりね
動かないから、
はいはいはい、
でね僕はね、なんかそれを見るのが結構辛かったのがね、朝起きるでしょ、で朝からビール飲んでたんですよ、うん、でもうなんか 一日終わりな感じですよ、その雰囲気が。確かに起きたばっかのに、
分かるな。
でこの一日って長いんだろうなとか、で母親は公務員だったんで、母親は働きに行っちゃうし、おばあちゃん野良仕事行っちゃうし、
気になるな、そのおばあちゃんだね。
そうなんですよ、
亡くなるまで働いた。
そうでしたね、はい。最後の最後入院、ちょっと入院したんですけど、そこまでは畑仕事は毎日してました。
絶対幸せだよね、
はい、すんごい元気でした。もう
そうなんだよね、絶対元気なんだよね。
だからその一生できるようなことを僕は何か持ってんだろうかとか、そういうこと考えちゃうんですよ。
そこに結びつくんだ。
そう、そうなんです。そのだから恋愛とかももちろんねえ、そことつながってる要素かもしれないけれど、あれ俺どうやって生きていくんだっけみたいなことが急に
一生いろんな女性を愛するのかとか、
まあ そういう畑仕事を耕
すそういう人生だってあるんだよ。
まあでも確かにそれもありますよね、
あるんですよ実は。
そっちの方がいいですもんね、
一生口説き続けるの
結構エネルギー必要よこ
れ。まあまあでもそれはまあ続けられる家業かもしれないですよね、家業確かに元気でいれそうだし、
そうですね、
それで生きてきますか
貫いていただいて、
人生がラブまみれになっちゃう、
そん
な
ことやってたら
いいじゃないですか、
ね、
自分でね年取ってそれが分かったんですよ、本当に、体で分かり始めた、
鈴木さんって、まあね、仲間も多いし友人も多かったでしょうけど、サラリーマンとしてこうでもあったわけじゃないですか、ある年齢に行った時に、そう将来の不安なんての考えたことなかったですか。
だからそのいとまがなかったのよ。でそこへ持ってきて娘がね、はい、何でしょう、ここへ来てサロンっていうのを作ってさ、はい、ね、さらに若いいろんな人を紹介してくるわけよ、そうするとね年取ってる暇ないの、
そうですよね。
そうなのよ、この間なんかもね、もう娘に言われて、って日曜日一日潰してさ、何かなと思ったらサロンの、ね、年代が違うある3人の女性がいて、そのね、恋愛相談に乗らなきゃいけなかったのよこれはね、なんか体を活性化するよね。
そうですよね。
でまあ、あるね、まあ、言っちゃって構わないと思うけど名前出さないから、ね、あのね、なんかね用意してあったのよ、なんか、はい、なんて私が今思ってることって言って紙がね、はい、そしたら一応男はね一巡りしたと、私はこれから何をさせに生きてったらいいんだろうと書いてあるわけ。次あの結婚してね数年経った、ね、今ときめきがなくなった、どうしたらいいでしょう。でもう一人ねお子さんが二人いたのよ、こう言ったのよ、半年以内に離婚します、で新しい人見つけて今二人いるんだけれどそれを4人に増やしたい、
ほうの相談役
です。3人目の方は特に悩んでないですよね
結構決まってますね、
もう明確にね、
いやどう思いますかなのよ。いやでも面白かったよね。
サインお願いしてもいいですか。
いや本当に何なの
これを
ポイント受け、
あー分かった、はい、分かった僕よくやってますからなんつってこれ間違えたらどうなんですかね。もう何枚もあるの。いや本籍違うね、ちょっと待ってね、これ間違えるとややこしいんだよね。東京都品川区どの印鑑でもいいですよね、
はい、
はい、いきますね、
はい、イエーイすごい
目立つよね
すごい
すごい
ありがとうございます。
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 よかったよかった、
ありがとうございます。
どう取
れたかがポイントだよね。
ありがとうございます、
ありがとうございます
、やった
ありがとうございます、
いえいえ、
3月3日に出します、
おめでとうございます。 ございます。
2週にわたってお送りしてきました、年に一度の恒例企画、ジブリラブまみれ2026、いかがだったでしょうか。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、来週もお楽しみに。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。